ねえ、ちょっと聞いてよ。こないだニュースで見たんだけど、18歳のドラフト1位の選手が156キロ出したって話題になってたじゃない？思わずスマホ見て、うわーすごいなーってため息ついちゃったよ。
あー、見た見た、そのニュースね。うちもさ、グラウンドの隅で子供のキャッチボール見ながら、ついやっぱり才能が違うんだろうなーなんて思っちゃうよね。手投げになってる我が子を見てると余計にそう思わない？
本当にそれ。僕なんて野球未経験だから100キロ超える球すら未知の世界だしさ。でもね、最近読んだコラムがちょっと面白くて、プロの凄さって単なる筋力じゃなくて体の使い方にあるんじゃないかって話なんだ。
体の使い方か。確かに、ただがむしゃらに投げ込んで肩を強くするっていう時代じゃないもんね。でも、具体的にどこをどう見ればいいのかって素人にはなかなか難しくない？
そうなんだよ。記事にはね、プロの動きは正しい体の使い方の教科書だっていう視点が書いてあって、例えば地面の力を無駄なくボールに伝える伝達効率の話とかね。少年野球の時期に大事なのは重いものを持つことじゃなくて、自分の体を思い通りに動かす神経系を育てることなんだって。
なるほどね。言われてみれば、うちの子の監督から下半身を使えってよく言われてるけど、結局どうすればいいのかわからず、ただ足幅を広げてるだけになってるかも。
そうそう、まさにそれ。股関節を使うっていう感覚が大事らしいんだけど、子供ってどうしても膝を前に出しちゃうんだよね。記事の中にあったヒップヒンジっていう動作、これ知ってる？お尻を後ろに突き出すような動きなんだけど。
ヒップヒンジ？聞いたことないかも。でもそれって家でトレーニングできるものなの？
できるみたいだよ。ボールを持たずにラテラルジャンプっていう横跳びの動きとか遊び感覚で取り組むのがいいんだって。大谷選手とか山本由伸選手も大事にしてる動きだとか聞くと、なんだかワクワクしてこない？
それは子供も食いつきそう。ボールを持つとどうしてもストライク入れなきゃって力んじゃうけど、遊びならリラックスして体の動かし方に集中できそうね。
そうなんだよね。あとね、成長期に急に投げられなくなるクラムジー現象の話もあってさ、体が大きくなると感覚がずれて調子を落とすことがあるから、そんな時は親が焦らず見守るのが大事だって。これ読んで僕もちょっと肩の荷が下りた気がしたよ。
それすごく救われる言葉だね。どうしても結果が出ないと、なんでできないのって言いたくなっちゃうけど、それは成長の証だって思えば心に余裕が持てるかも。
本当にそう。技術的なことはコーチにお任せして、僕らは動画を一緒に見たり、プロセスを褒めたりする環境づくりに徹すればいいんだなって。未経験パパだからこそ子供と一緒に学べるっていうかさ。
確かにね。専用として一緒に試行錯誤する時間って今しかないもんね。なんか次の週末のキャッチボールが少し楽しみになってきたかも。
でしょ？もし興味あったら、そのコラム読んでみてよ。体の使い方をちょっと変えるだけで、キャッチボールがもっと楽しくなるヒントが詰まってるから。
AI 生成による音声コンテンツにて、発音や読み方に違和感ございますが、ご了承願います。
うん。帰ったら早速読んでみる。教えてくれてありがとう。さあ、今週もグラウンドで子供たちの成長を見守りましょうか。